こんばんは、倉本七子です。どうしました？どうしました？
ストローが入ってなくて。
ストローなんてなくても飲めますよ。必要なんですか？
違うんです、飲めないやつのタイプ
の。何それ？ゼリー？タピオカ？そこにあるでしょ。うん、持ってきなさい。はい、今日もですね、始めていきたい、タオル入ってます、始めていきたいと思います。この番組はですね、私倉本七子が日常の中で、気づいたことや、体験したことをですね、お話ししていくポッドキャスト番組でございます。はい、すみません、今長男がですね、なんかキッチンに入ってきて、なんだろう、何飲んでんだろう、なんか飲み物のストローがないとか言ってましたね。持ってガソガソハムスターみたいに持ってたんですけど、あ、ハムスターといえばね、私昨日ひろこさんとポッドキャストでね、ご紹介させていただいてたひろこさんとお会いしてね、お米ちゃんと一緒に3人でランチしてたんですけど、さ、最後の方にね、ハムスター元気ですかみたいな、私ってほらハムスターが大好きじゃないですか、だから元気ですよ、その最近の可愛いハムスターストーリーをね、聞こうと思って話を聞いたらですね、脱走してなんか巣を作ってたっていう話を聞いて、で野生化しちゃって捕まえたんだよねみたいな話を聞いてね、もうそっから本当に面白くて、その再現がさ、で帰った後にね、お家で飼ってるハムスターの動画たくさん送ってくれて、本当に可愛いので、それを私感動してさ、パパに見してさ、ほら見て可愛い、こっち見てるとか言って、やった、うんとか言って、でもうハムスター本当に飼いたいママって言ったら、ダメだよって、そうだよね、ダメだよねって、ダメダメ、食べちゃうからねってそうだよねって、悲しい出来事になるよねって、だってそのさ、ひろこさんも、ちょっとしたミスでさ、やっぱりハムスターって脱走しちゃいますから、それは知ってるからさ、私も昔ね飼ってたから、でどうする、もう終わりだよこの世の、だって脱走して、まあハムスターのが細くて奥に行くか、そのキッチンのその食器棚とかさ、タンスとかの奥に行くかね。でもうちには4匹の動物がいるでしょ、犬犬猫猫、一人の猫がね、もうお米ちゃんとかなんか全然平気そうって感じで、一人の猫ちゃんがやっちゃうと思う、やっちゃう、絶対いけない、やっちゃうと思うんだよね。でもその猫ちゃんって、私ね、生まれたてほやほやの状態で育ててるのね、そのね、やばい猫ちゃんね、黒猫のちーちゃんなんだけど、ちーちゃんはうちのママから電話かかってきて、あれあんたさーとか言って、猫、野生の猫がいたら飼いたいって言ってなかったっけみたいな電話かかってきて、え、野良猫でしょみたいな、野良猫の子猫と出会ったらでしょみたいな、そうそうそうとか、でその時も野良猫の子猫じゃなくて保護猫ちゃんを迎え入れたいなと思って、近所でね、保護猫の、なんだろう、その譲渡会とかにもね、いろいろ参加してたから、それをママが知っててさ、電話かけてくれた、いるけどみたいな、いるのってなって、で職場の人のお家に、まあ、にゃーにゃーみゃーみゃー言ってて、多分お母さんとはぐれちゃって、すっごいちっちゃくて、もうカラスにつつかれちゃってるみたいなね、前にもお話ししたけど、その時のちーちゃんって本当になんかまだ ぬるぬるじゃなかったまでも、本当になんか毛とかもまだらに生えてるみたいなぐらいの赤ちゃんで、ミルクをまだ飲む、でご飯を食べれない、まだ月齢っていうんですかね、だったんですよね。なんか病院連れてた時も、これ育てられますって聞かれるぐらい、預かりましょうかみたいな、病院でみたいな、いやミルクあげればいいんですよね、3時間おきにみたいな、なんか多分それぐらいだったんだよね。すごい一日何回もこう様子を見ていて、おしっことかもさせられますみたいな、こすってさせるみたいな、多分お母さんが舐めるんじゃないかな、でそれをやってあげた気がする、なんかお尻もちょっとこう触ったりしてやるみたいな ことをしてたんですよね。それなのにさ、すごいのよ、なんかお魚くわえたドラ猫になっちゃうのね、ご飯中に。本当にサザエさんの逃げる魚じゃない、猫みたいになっちゃうの。もうワンワンワンワンワンワンみたいな、こう魚をくわえても何逃げるのよ。サバとかをパッとか言って口でくわえてゴラーとか言って令和の家な今。なんか この野郎とか言って、あーとか言って、子供もまたやってるとか言って、で唐揚げとかも食べるんですね。前にも言ったけどコロッケとか、そうかぼちゃの煮物とかも食べるんですね。これも食べんのみたいな、テーブルの上に乗って。で猫ちゃんって確かあのお肉とかしか食べないじゃなかったっけ、なんかお野菜とかもあんま食べない、まあ、雑食だけどね、お外の猫は。で病院の先生はそうやって言っていて、まあ、猫のご飯ってすごい大変なんだけど、ワンちゃんと違って。ワンちゃんってさ、人間のご飯も結構あげれたりするんだよね。温泉宿とか行くとさ、同じご飯とか出たりするから犬の温泉宿みたいに行くと同じみたいなご飯食べてるからあれなんだけど、うちのだからちーちゃんは、あんた私がミルクで育てたのにみたいな、要は野生感がないかなって言いたいわけよ。それでもすごいの、何でも食べちゃうし、あの虫とかがいたらさ、すごいのよ、もうわわわわわわ、すっごい野生のなんか鳴き方、猿みたいになってさ、すごい追っかけたり、まああのとにかく優しくて、お餅とお米になんか噛まれたりしてんのね。なんかちょっとでもちいちゃんがピョンとか言って飛ぶと、ワンとか言って2匹が来て、そのちいちゃんは悪者だからね、2人の中では。でテーブルの上に乗るととにかくもう逮捕みたいな、その2匹が来て私に教えてくるんですよ。乗ってるよって、ワンワンワンって私の顔見て言ってくるんです。で本当にそれでさ、まあ、番犬だから、うちの2匹家守ってるじゃん。だからキッチンでそれこそヘッドホンして音楽聴きながら食器とか一人で洗ってる時に、そのワンとかで気づくのよ。ご飯ほら並べちゃっててさ、こっちに。でワンワン言ってさ、ワンちゃんたちが言うから、パッて見るとちーちゃんがもうそのお魚くわえようとしてるみたいなシーンが、こらーみたいなのが毎日だから、もう二人は見張ってるわけで、ちーちゃん普通にルンってこうジャンプしただけなんだけど、噛まれたりしてんのあの警察官がさ、本当にそう犯人逮捕するみたいに体当たりして2匹でね、ドーンとか言ってひっくり返らさせられてんの、ちーちゃん。でも噛んだり引っかいたり絶対しないんですよ、うちの猫たちの。上に2匹とか乗られちゃってんの、もうデブのみーちゃんなんて。でもなんかメッとか言って潰されてて、全然シャーとか言わないの。バカにしてんだと思うんだよね、多分ちーちゃんとみーちゃんって。犬のことなんかうるさい犬みたいな感じの顔で見てるもん。でもワンちゃんって本当に可愛いのが、その自己効力感の塊なのね。だからその褒められる顔してんのよ、その押し倒した後に猫を、何もしてない猫をね、パンチしてキックしてワーンとか言ってやった後に、へっみたいな感じで私のこと見るんですよ、笑顔で。いやいやいや、お前たちって怒られるんだけど、え、なんでみたいな顔でハウスに行くみたいな、ハウスとか言って私に怒られて、とぼとぼハウスの部屋に、え、なんで今怒られたんだろうみたいな感じでハウスとこ行く。お米ちゃんって本当にバカだから同じ家に入っちゃうのね、そのお餅が入ったハウスに入っちゃうので、おもちゃも優しいからなんか、え、きつみたいな感じで、2個あるのにクレートが人の家入っちゃう、こっちとか言って言われて、でもああとか言って、お米ちゃん自分の部屋入ったりしてさ、とぼけてるの。だってピンポン来るじゃないですか、郵便局とかさ、あのアマゾンとか宅配のピンポンが来て、まあ爆吠えなわけね、その敵だからさ。でワンワン吠えるでしょ、で私が玄関行くじゃん、で荷物取ってくるでしょ。そしたら誇らしげなわけよ、2匹は。でそれトレーナーの先生に前聞いたんだけど、俺らが追い払ったと思ってんだよ、俺らのワンで帰ったと、やつが。でママが安心して、なんかわかんないけど小包持って帰ってきてるみたいな荷物な、普通に。でもワンたちはもうそれで、あの伏せとかしちゃってるまでもあるっていうか、お座りしちゃって誇らしげみたいな、なんか守りましたみたいな、追い払いましたって毎回思ってるんだって。だからそのワンの ピンポン来た時のワンのトレーニングって、まずピンポン来たらお前らの役はねえっていう風にまずハウスさせて、待たせるとかで、そこで待ってたらおやつをあげたりってしてやるといいですよって言うんだけど、やっぱワンはさ吠えね、それこそさ本能じゃん。なんかこううちにねワンって来たら、あ、ワンってうちにワンは来ないか、うちにピンポンって来たらさ誰だっていう風にさワンってなるっていうのはね、まあしょうがないかなと思いながら、よくないですよってトレーナーの先生に怒られてたりしたから、なんでこの話になったんだっけ、ハムスターか。そうだから飼えないですよね、本当に可愛いから。あの毎日の癒しです。インスタグラムでいろんな国のねハムスターを見て、でハムスターのぬいぐるみを探して、でぬいぐるみをちょっと人気のやつだったんで、今発注待ち6月の下旬にあの完成しますとかって言われて、そのハムスターのお人形を注文したりとかってして、あの癒されてますね。はい。で、そう、あの昨日じゃない、さっきね、私ポムズとおしゃべり会のさ収録をしてて、そのね方がね、パパとの、まあ、ちょっとパートナーシップの話もあったりしてさ、パパとのお話をいつも楽しみに見てます、 YouTube もあとはポッドキャストの話も聞いてますって言ってくれて、でそっかそっかと思ってさ、まあ、最近パパにさ YouTube 撮ってないね、パパとね、なんかパパはね家にいんのいつもなんだけど、私がさなんか忙しくて本当にあのお家にいないんだけどさ、あんまりお家にいないというかお仕事してるんだけど、というかさっき久しぶりに昼寝して今寝起きなのね。寝起きリアルになんか多分撮り始めたの5分後ぐらいなの、寝て、あ寝てたって言って、でソファーで本読んでたんだけど気づいたら寝てたの、ね、久しぶりかも寝たの。なんか最近昼寝ね、最近1時とかまで気づいたら仕事しちゃってて、なんか私の自律神経もなんかどうなっちゃってんだろう、なんかあの夜になったら別に眠くないのねみんな眠くなる、なんか眠くなるって言ってたじゃんこの間さ、あのマミちゃんもハーモニーのね、あのアーユルヴェーダのねマミちゃんね、8時ぐらい眠くなるみたいなさ、9時とか言ってなかったっけ、まあ、朝起きるのが早いからっていうのもあるけど、でも私6時半とか7時に起きてんだけどね、子供ね学校行くからさ、夕方ぐらいからワクワクしてきちゃうのね、3時4時ぐらいからやっぱり活動で、全ての仕事がその時間には終わってるのね、もう多分喋ったり講座したりレッスンしたりっていうのが大体、まあ、夜のレッスンも週に何回かあるけど、それもあるか、9時にレッスン終わって帰ってくるみたいな日が2回か、2回だよね。であとは月に2回あるから、まあ結構夜型のレッスンもやってるからっていうのもあるけど、まあ自分がオンするその前に出るお仕事は多分3時4時ぐらいまでで、そこからさなんかしようみたいなお仕事だよね、そのための仕事じゃないけどさ、いろいろなんだろうやることがあって、そこからやってるとあんまりね8時ぐらいにあくび出ちゃって眠いみたいなのがなくて、はい、困っちゃうんで、最近ちょっと1時ぐらいまでわーっとなんかいろんなことやってたから、まあ、会社の決算とかもあるし、いろいろな仕事をやってるからさちょっと大変なんだけど、そうね、あんまり寝てなくって昼寝ふっとしてました。でね、そうそう、パパの話ね、もうさこれどう思うって皆さんに聞いてもさ違いすぎてわからない、なんかそんなことってあるんですねで終わっちゃうかもしれないんだけど、私が悩んでることね、ね、この間パパがね、いつだろう、夕方ハーモニーの日ですね、夜、違うハーモニーからの帰りにママホタル祭り行こうみたいな連絡が来てたんですね。で子供たちがホタル祭りに行ってるので、まあそう見に行くのかなみたいな、でなんか友達といるみたいな、今何々くんといて、なんかその子と一緒に行くからママも一緒に行こうみたいな、で絶対嫌だと思うじゃんまずね、で嫌なんだけど行くのと思って、でまあとりあえず帰るねとか言って帰って、そしたらもう〇〇くんがお友達がいたのね、で 前の日も忙しくて、やっぱさ、そのハーモニーの前って言ってた通りにすごい忙しかったから、お部屋も散らかってるし、細々したところね、洗面所の鏡が綺麗に拭けてないとかあるじゃないですか。歯磨き粉子供のが出しっぱなしとかさ、まあ、毎日なんですけど、洗濯物がちょっと乾いた畳む前のタオルの乾燥機のやつがごそっとカゴに入って置いてるとかさ、まあ、そんな状態です。で、あの、私の下着だったりとか猫とかワンちゃんとかのうんちとかも山盛りの状態でいたんですね、そのお友達で。洗濯物も本当に部屋に、うちね、工事してもらって家にね、なんか線巡らしてるんですよ。あの、なんていうのかな、あの洗濯物干しみたいなやつと置くとなんか美女があんまり嫌だったから、壁に穴開けて、そういうのがあるんです。なんかピーって糸が出てきて壁からね、でカチャってやって、家の端から端になんか物干しの細い紐みたいなのが出るんですよ。でそこに、浴室乾燥、私洗濯物外に干せない人なので、匂いが気になるから、外の浴室の乾燥機でバーって乾かして、ちょっとまだ濡れてるなみたいなやつをかけとくんですよね、家に。なんで一回ビジュがその家の中、あの洗濯物がこう天井に近くにこうポンポンポンポンってかかってるんですよね。その状態で埋もれたソファーに座ってたんですね、お友達で。そのお友達ってすっごい潔癖症っていうか、すごく綺麗好きで、一人暮らしでこうイケてる男をやってるんですね。でその噂をずっと聞いてたので、こんな家住んでんのかよみたいな、男友達ってかおじさんたちにね、周りの言われるみたいな、こんなん結婚したらな、こんなんできないからなみたいな、寄ってたかってさ、おじさんたちが言ってたっていうのも聞いて、なんかすごくこう独身で、めちゃめちゃすごい、 めちゃめちゃすごい人なんですよ。ちょっとなんか言っちゃいけないと思うんですけど、本当にこう誰もが知ってるものを作ってる人で。すごい人なんですよ。だからまあ、あの独身なんですけど、そいでいてイケメンなんですね。で、まあ、パパからイケメンイケメンって聞いたんだけど、すごい若くてびっくりしちゃって、あ、この方こんなに若いんだと思って、でいらっしゃったの家に。ちょっと待って、すいませんってなって、私がごめんなさい、私の洗濯物も出したままだねとか言って、パパにしまうとかできるよねとか言って、パパにすごいいつも通りね、強く当たっちゃってて、ああみたいになってて、そのお友達が、信じらんない、汚すぎなんだけど家とか言って、で今日さ、ほんとママ忙しかったから、でほんとすいません、汚すぎて家片付けますねって言って片付けてたけど、もうほんと私ほら朝一日中だったから疲れてるなっていうので、もうなんとなくゆるっと片付けてたんですよ。最悪こいつとかパパのこと思いながらね、片付けてたの。そしたら、あの、酔っ払ってんのよ、パパが。いいじゃん、パパの洗濯物だけだからいいと思ってとか言って、声が5倍ぐらいでかいのね。うわ、終わったと思って。で、酔っ払ってる時とかって、うちのパパってやっぱお友達家に呼びがちなのね。で、前にその話したんだけど、一人っ子で、あのお母さんとお父さんがお仕事してたから、お友達をお家に呼んで麦茶とかを自分で入れて、お皿におやつとかを出して、すごいおもてなしをするっていうのを自分でしてたのね。で今だったら私がさ、子供の友達にやってあげるようなことを俺は自分でやってたんだってすごく言ってたので、すごい寂しがり屋なんですよ、うちのパパ。で、あ、それ出たなみたいな、ちょ待って、ホタル祭り行きたくなくね、この人って私なったんですよ。で、すごいもう土敬語使ってるんですね、パパに。あ、大丈夫っすみたいな。で、私にも、いやいや、そんな、全然とんでもないっすみたいな。あ、終わったかもと思って、ごめんなさい、ホタル祭り行きたくないですよねって私が言った。いやいやいや、行きたいですみたいな。嘘言え、お前。嘘言ってるだろうと思いながら、パパに、私やっぱ思ったこと全部言っちゃうのでね、え、待って、気まずいかもって言ったら、何がとか言って、え、パパさ、嫌がられてるの今気づいてないかもしれない、ごめんとか言って言ったら、その後輩の方すごい笑ってて、いやいや、ほんとそんなことないです、あのもう先輩が声、あの誘われ、連絡来たらもう絶対なんでみたいなこと言って、半分ギャグだったんですよ、私に対しての。多分ね、 したらなんか、いや、いいよ、行きたいよな、ホタル見たいよな、とか言って、絶対もう一人で見に行けと思って。で、なんか出してんのよ、おやつみたいなやつをさ。それで、あ、これ食え、なんかこれまずそうなさ、こないだ買ってきたエクレアなんだけど、これ、潰れそうな店でどっかの、中野だっけなとか言って、どっかで買ってきたエクレアあんだよ、これ食おうぜとか言って。開けて、で、あ、いただきますとか言って、めちゃめちゃ汚いテーブルでさ、小さな。食べてて、もうかわいそう。そしたらそれなんか、多分ちょっともう食べれなかったらしく、なんかこれ、変な匂いすんなとか言って、パパが。あ、ちょっとなんかでもシンナーみたいな味しますねとか言って。ごめん、やめてと思って、ババが、ダメだこんなん食えねえんだよ、捨てるわとか言って、捨てて、ねえ、考えられる、目の前のこの繰り広げられてる出来事、辛すぎるのね、その妻として。そんな潔癖症のね、独身のね、人ね、もう家庭の末路みたいな家に来てね、汚れたね、ペットもいっぱいいてね、家庭的すぎる家に入ってね、ちょっと本当無理かもって。そしたら、いや、じゃあこれは現実だから、家族のって言ってんの、パパも。で、もう私って今何の話をしたいかっていうとね、パパが嫌われてるっていう、これこっからちょっと皆さん笑ってない、今真剣な話なんです。私、皆さんに相談っていうか、パパが嫌われてるんじゃないかっていうのを、あれ、私これ前言いましたっけ、喧嘩の原因すぐ思っちゃうんです。で、やっぱり仕事をしてるから、パパに対しての困ってますとか、怖いですとか、嫌でしたとかっていうのも何度も聞いたこともあるし、なのね。で、もう私が、まあ多分私がなんか反応したので、あ、パパなんかよく思われてないっていうのがすごく辛いじゃないですか。で、なんだ、私何を思ったのかな。で、ママも来てよ、今から行こう、早く着替えてとか言ってて、分かった、行くねって言って行ったの。普通だったら、うるせえ、行きなさい二人でって、めんどくさい、もうみたいな感じで言うんだけど、なんか、分かった分かったって言って、あ、結構待って、いやいやだけど平気とか言ってしたら、笑ってて、あ、なんか結構言われてるんすねみたいな、そのなんかいつもと違うみたいな、パパが、あ、ゴリさんってこんな感じなんですね、奥さんとの間でみたいな、え、マジ行きたくないんだけどとか言って、でもまあ行くかとか言って、着替えて行ったんですね。で、まあホタル見れたんです。で、その後輩はね、ホタルを見るのが初めてだったみたいで、生まれて。で、私の家の近所でホタル祭りっていうのがあるので、それは子供ちっちゃい時からね、行ったりしてたので、見たことあったんですよね。で、あ、綺麗だねって、そしたら、あ、すごいって、本当にこうホタル見れてよかったですって言ってて、で、同じ仲間なんだけどね、趣味の、パパのテニスの趣味の仲間なんだけど、で、改めてこう喋って、さあ、ご飯屋さん行って3人でご飯食べようみたいになった時に、いや本当にすごいよって、ママとご飯食べれてるっていうことお前みたいなこと言い始めて、で、え、そうなんすかとか言って、いやだってみんな知ってるけど、そのママのことみんな会ったことあるけど、そのなんか気難しいから、ママって、で、気難しいからまず来ないし喋んないのねってこんな一緒にね飯食うなんてないから、なんで来てくれたのママって言ってて、え、本当ですね、なんで来てくれたんすかとか言って、で、なんかそんなこと言って、ちょっとトイレ行ってくるとか言って、パパがトイレ立ったんですよ。で、まあ、その方と二人で喋ってた時に、いや私ね、本当にね、ごめんなさいって、いやいやですよねって言ったら、いやマジでいやいやじゃないですよって、僕すごい大好きなんですよって、で、もう男気がやっぱりバカありますよねって、その男お墨っていうか、男らしいみたいな、こんな人いないんですよねって、だからすごい僕は大好きで、めちゃめちゃ面白いんで、全くですよって 言ってくれてたの。そうですかって。で私ほら何でも喋っちゃうから、私ね、あのねって、私すごいなんか気にしちゃってて、ってなんかもう本当に嫌がられて、ああこういう感じじゃないですかって。でパパはもういいところなんだけど、すごく子供みたいだから、結構空気読まないでグイグイなんかみんなやれやれっていうのに、なんかそうなってるっていうシーンをすごく嫌で、パパのこと嫌われてほしくないっていうのもあるから、なんか気になっちゃって来ちゃったのかもしれないですって言ったの、そこに。そしたら、え、そうなんですかみたいな、全然全然あの好かれてますよみたいな、その仕事がは分かんないっすって。仕事のことは僕も分かんないし、僕もあの実はなんかパワハラで3回なんか始末書みたいな書かされてるみたいな言ってて、えみたいな、だから気合うんじゃないですかみたいななったんだけど、まあ、仕事 に関してもやっぱりそのやるときやれやっていうのがすごく共感するし、友達としてはなんか本当にあの全く全くそんな奥さん思うほどって言ってて、なんかいろんなお話がしたんですよね、その時に。でまあパパ帰ってきて、何の話してたのみたいな、いやこうこうこうでって言ったら、いや本当に俺はさって、ママなんかもう酔っ払ってるからさ、はっていうことも言うわけ。なんか結局さ遊ぶよって、その長く結婚してたらって、何の話だっけな、その彼がもうすごいかっこよくて、お仕事もバリバリしていてすごいいい人なんだけど、彼女がと別れちゃって今いないみたいな感じで、なんか紹介してくださいって言ってて、え紹介できる子いますかとか言って、私の周り大体結婚してるんですけど、えまず運動できる子がいいですよねみたいな、あそうですねみたいな、ですよね、 OK それだけですかみたいな、なんかなんて言ってたかな、年はなんか彼何歳だっけな、35?4 とか5とかなんじゃないかな、うん、でまあ何かだから20代後半から上も行けますみたいな、あそうなのみたいな、でいろんな話してた時に、まあ、どういう人と何か僕気使っちゃうんですよねみたいな言ってて、まあ、だからどういう人がこの人っていう、そうなるじゃん結婚するのってさ、何かこの人と一生っていうことじゃないですかって、でしょ、いやまあそうだなって、そうだなと思いながらパパは、でも結局多分こうやって遊んだりとかしたとしても、俺はねもう全財産ねママにねあげたいのとか言ってありがとうありがとういただくねって感じなんだけど、なんかねもう本当にね死んでもいいしね、そのすべてをねこれからのね俺をねもうあのあげたいって思うのって、でそれぐらいの、結局やっぱりいろんなほら若い人がいいとかこういう人がいいってなるかもしれないけど、なんて言ったかな、やっぱり最後はもうママにしか無理だなって俺は思ってるんだよねみたいなことをボロボロって言ったのね。でもそんなことさ私と二人の時も言ってくるからもう聞き慣れてたら、そしたらその方がそれいつも話してますよって、酔っ払った時に最終的にその話しますよねみたいな、俺は奥さんにもう全てを捧げたいみたいなことをすげえ言いますよねって、だからそういう意味での多分男気みたいなところだったんだと思うんですよ、その彼が言ってた、うん、なんかそのかっこ悪いことしないっていうか、なんだろうな、例えて出すんだったら、なんか知り合いで付き合いはしないんだけど、まあ、家庭がある人ですよ、家庭がある人でなんか付き合いはしないんだけど、彼女も作んないんだけど出会う女の人を自分のこと好きにさせるみたいな人がいるらしくて、なんかキモすぎお前みたいなことを言ってたみたいな、えでもこれって浮気じゃなくないですかみたいなこと言うみたいな、だそれは私の中でもなんか変かっこ悪いし遊び方的に、でそのパパの中でもかっこ悪いっていう、まあ私もすごくその感覚っていうのがちょっとあのちょっと 変なので、その許容っていうところがやっぱり ぶっ飛び系なのであんまり言えないですが、うん、なんか 私がその心の中でいつも思ってるパパが嫌われてるんじゃないかっていうところにすごく反応してしまう。そうなの、なんかね異常なの。どっかにも行ったことあるかもしれないけど、パパが騙されそうになったりとか、パパがなんかないがしろに明らかに扱われてる。でもパパってね本当にそれにあんまり気づかないんですよ。でそれで騙されちゃったこともあったり、うまく使われてるよっていうのも言われてみて確かにそうだなみたいな感じなんですよ。でそれが私ブチ切れちゃうのね。自分のことよりもお前さみたいになっちゃうんですよ。で一生会わないしその人と、もう恨むぐらいなんですよ。いやいや許せないんだけど普通にみたいな。でそれ自分に害ないじゃないですか。しかもパパにもそんな害ないの。なのになんかパパにそういうことを しようとしたっていう時点でもう撲滅なのね私の中で。でパパは笑ってるんですよ。なんでそんなママ怒んなくていいみたいな。いやありえないあいつマジでみたいな、やっつけてやるみたいな感じに、ね、なっちゃうの。そうだからすごいね申し訳ないなっていつも周りの人にね、なんかあの嫌いになってほしくないなっていうの気持ちがすごく私の中であるんだなと思って、でホタル見てささよならってしたんだけど、そうしたらまたやりやがってね。皆さんこれどうっていうの、これも聞きたいんだけど、寝起きね、で寝起きであのもう暑いから本当に短いあのブディムードラのあのピンクのあのこの間私が展示会ってたブディムドラ、あのヨガとウェルネスウェアのブランドなんだけど、そこのなんか短いショートパンツを履いてて、朝ねパジャマから着替え、それを履いて、でキャミソール、ごめんなさい下着つけてないです、下着つけてないキャミソールです。で細ひもキャミソールね。でそれで、まあ、洗顔をしたり朝ごはんを作ったりあのしてたわけですよ。そしたらただいまって言ってパパが帰ってきたんですよ。ワールドカップの日かな。で5時から試合かなんかだったんでしょ。で、まあ、7時半とかだよねに帰ってきて、でお邪魔しますとか言ってくるわけ。ごめんなさいやっちゃってんの、また来ちゃってんの、お友達連れてね。でうんとごめんなさい、ちょっととあのブラジャーとかついてないから私みたいな。でああわーって言って、そしたらなんかパパも酔ってるからさわーとか言って、私がガラガラガラってこう閉めて、まあ洗面所のところを閉めてこうねお着替えをしたりとかってして、でとにかく寝起きですからまだスキンケアの途中でさ、でこうヘアバンドしてあのいるわけですよね。であこんにちはおはようございますとか言って着替えてさ、とりあえず下着だけつけて出るわけ寝起きで。したらあすいませんなんかとか言って、でその人もお酒飲んでんのかな、多分ね連れてきちゃったんだと思うんですよパパが。ね、ほんとすいませんって。これまた朝だから子供たちも朝ごはんはーみたいな感じで食べてる時間じゃないですか。でなんか私はもうパパって本当にぶっ飛んでるんで、こういうことって全然あるんですね。そうだからまあ本当に最低限申し訳ないそのお洋服、自分の最低限のお洋服ができてたら、まあ、すっぴんでヘアバンドでパックしてても何でもいいんですよ。であの実際にこう喋りながらワンちゃんのご飯とか猫ちゃんのご飯とかしながら、あどうだったんですかワールドカップとかって初めて会う人なんですけど、白いパックに私キティちゃんのヘアバンドし、リボンがついてるこうキティちゃんのヘアバンドして、ああそうなんですねとか言って話聞いてて、で話してたんですね。でもうパパになんかさ本当にさあのいい加減にしなって言って、そしたら笑ってて、あの大丈夫ですかこんな朝にって朝からってなんか飲み直すみたいな、いや飲み直すも何も私ここもうお仕事なんだけど、まあいいけどって、ここにいるだね、ここで飲み直したいんだったらそっちのねお仕事のうちでやるからいいけどなんて言って言いながらやってて、でそしたらパパが寝始めちゃったんです。その彼が来て5分ぐらいで、でうちのパパとお酒飲むと寝ちゃうんですね、道とかお店とかで。で寝ちゃってたんです。で私がおいとか言って、ちょっととか言ってたら笑ってて、その彼がですいませんいつも寝ちゃうんですよって言ったら、あ怒られちゃったとか言って、ママごめんねとか言って、うん、あの普通にごめんねとかいいから寝ない 寝るなよって迷惑だなって。その、私ってよりもその人ね、に対して迷惑じゃないですか。人ん家来てさ、急に寝てね、どうしたらいいのって感じでしょ？だから寝るなって言って起こしたんだけど、寝ちゃったんですよ。で、子供たちも学校行ってさ、私も掃除したりしてさ、その人がさ、ずっとリビングにいてね、一人で。で、日本酒飲んでるわけですよ。で、まあ、猫ちゃんとかワンちゃん触ってて、でパパ寝ちゃってて、で何度か起こしに行ったら、あ、もう大丈夫ですよって言ってくれて、すいません、なんか本当に朝来ちゃって、いやいやいや、もう連れてこられたんですよね、本当にすいません、こんなことばっかりしてて、っていつもお世話になってますって言ってたら、あ、僕帰るんで大丈夫ですよ、もう起こさなくてって言ってて、すいません、また来てください、よかったらって言って帰ったんですよ。私がずっとすっぴんのままね、パジャマのまま。そしたら、まあ、いろいろ私がお仕事行って帰ってきたら、パパから電話来てて、ママなんかごめんね、朝本当にさ悪いことしたなと思ってって。いやいや、ママにってよりもさ、その人に申し訳ないよって。いや、すっぴんだしさ、ママ朝でっていうか、別に大丈夫だよ、それはいいんだけどって、その申し訳ないって、その人に。で、その人近所でなんか銭湯行ってまた合流してパパとお昼ご飯食べてたみたいで、したら横で、いや、すいません奥さん、本当に申し訳ないです、朝行ってとか言って、いや、そんなことよくあるからさ、いや、いいですいいですって言って、もうなんか迷惑おじさんっていうかさ、すごくこう心配だよね、先が思いやられるなってちょっと思っちゃったもん。これお酒で酔ってるからいいけどさ、あの、どうなるかわからないけど、認知症とかになってさ、外歩いちゃうとかさ、まあ、いっぱい万引きして帰ってきちゃうとかさ、ありそうじゃないねえ、どうしたらいいの本当にって思う。だからお願いだから先に死んでねって言ってるのね。で、そう、それは本当に私昔から言ってて、私よりも先に死んでほしいのね。だっていうのはやっぱり、その耐えられないと思うんですよ。私が死んだ時に多分悲しがると思うんです。私が北海道に行ったり名古屋に行く2泊3日だけでも寂しいかどうかっていうのを聞いてくるんですよ、電話で。ね、寂しいわけないのね、1秒も思い出さないのよ。だけどすごくない？42歳のおじさんがさ、その寂しいっていう感情があるってことそれちょっと言い過ぎ？でも思わない？同じ人間とさ、15、6年家一緒に住んでてさ、寂しいわけないから、やっぱりね、感覚が違いすぎるんですね。だから先に死んでもらわないとかわいそうなんですよ。耐えられないと思うから。私やっぱ迷惑かけるから、最後までもし何かあったらさ、その万引きしちゃってすいませんって謝ることができるじゃん、もし私がいたらさ、ね、今みたいにさ。でもそれがやっぱできない。だから私がさ、多分子供化しちゃってんのかな、パパのこと。そんな気がしない？その私がパパに対するバイブス、なんか考え方っていうか、あ、なんていうの、ちょっと言い方変だけど、扱い方っていうかさ、関わり方かってさ、ちょっとさ変じゃない？なんか、これは私の痛みなのかパパの痛みなのか、多分合致してるんだと思うんですよ。パパはすごく愛情が欲しいし、うん、私はその、私のことを見てほしい、分かってほしい、ラブラブとか手つなぎたいとか、好きって言ってもらいたいっていうのがないタイプのところに属してるから、なんだろう、違う形の愛だよね。だからそういう愛の、ラブの愛、なんかラブラブの愛、キュンキュンのラブじゃないところで手をつなごうとしているから、多分こういう関わり方になるのかなと思ってて。そう、だからちょっとみんなだったらどうなる？これブチギレ案件なのかなとかさ、朝起きたら知らない人いるとかさ、なんかそうなのかなって思ったりして、ここ最近の関わり方ですね。で、パパすごい反省してた。よくないよって言ったの。ママはいいよって、別にパパのね、お友達が来て、私はどう思われてもいいから、その、てかどう思われてもいいっていうか、どう思われても言いすぎるじゃないですか。知らない人だし。知らない人っていうか、まあ、パパの知り合いだけどさ、友達でしょ？別に人んちの奥さんどんな状態でも関係ないじゃないですか。その裸んぼとかだったらびっくりしますよ。だけど、お洋服も着てるし、そりゃ寝起きの時間に来たら寝起きじゃねえかって。で、まあ、家も汚れてることもあるだろうに、じゃない？そう。どうでもいいんですけど、あなたさって、もうやめんなよって、お友達さ、お友達に嫌われるとか言って、 そうだよねって、さあ隣の席にいるその人にねえごめんねって言ってたんですよ。うん、全然大丈夫ですとか言って仲直りしてた。また別の機会で会いましょう奥さんとか、ねえほんとねまたご飯食べましょうなんつって終わったんですけど、だそのバイブスも子供じゃん、パパのさ対応も子供じゃん、で私もさ母親じゃんね、だから困っちゃうよね。そうでも別にさ、そのそんなそんなにその困ることないんですよ私としては、だそれが慣れてるからね。でもそうだな、困ってるっていうよりも私のこの感覚って何なんだろうって、これ話すまでもさやっぱ時間かかってるじゃないですか、2週間ぐらい、1週間10日間ぐらいか、結構考えたのよ自分で内省して、私異常だなって、そのパパに対してのパパが嫌われるっていうことにすごく反応するんですよ。でねこれ怖いのが子供たちにはないんですよ。子供たちって、まあ、本当にいじめられて帰ってきちゃったよっていう時もあったし、子供がどんなことを友達に言われて、ね、いろんなことされちゃったしちゃったっていうのってあると思ってるので、なんかそこはねすごいバウンダリーが引けてるんですよ。うん、お互い様だねとか、こういうことを経験してよかったねって、嫌な気持ちになったよねって、そうなんかそういうふうに見れてるんですけど、なんかパパに関してはまあだからやっぱ弱いところも見すぎたのかなって思います。なんか結婚してるとさやっぱいろんな時期があるじゃないですか、だから本当にパパがたくさん泣いてる時とかさ、もうストレスで頭おかしくなってる時とかさ、仕事を頑張りすぎて変になっちゃってる時とかさ、いろんなことを多分見てきての私のこの感覚なのかもしれないですね。そういいのか悪いのかの話じゃないんですけど、また一つ私の中でまだ結果は出てないですよ。だけど自分の中でなんか変な感情があるなと思って、これ何なんだろうって、この愛の形ってさ、これなんだろうなって思ったんだけど自分はね。あ、いびきかいちゃってる、誰？お米ちゃんだ、やだ、だいたいいびきかくのみーちゃんなんですよ。お米ちゃん爆睡してる、あ、いびきかいちゃってる、こわーとか言って床に寝て、かわいい。はい、という話でした。皆さん聞いていただいてありがとうございます。私がこの間ご紹介したポッドキャストプランホームのね、ひろこさんとしょうこさんのさ、引用語行っていうのやってんですよ2人で。引用語行って調べたんですよ、引用語行っつって。で、調べるみたいな感じでやったらさ、私さ木の陰だったんですよ。でね、パパってさ火の陽みたいじゃないですか、うちのパパって。そしたらうちのパパも木の陰だったんですよね。そうで、まあ同じその何性質だとどうなるかっていうところまでは本当に詳しく知らないんだけど、だからパパって周りから見られているあのキャラクターだ、自分はピエロだって言ってて、私もちょっとそれは切ないなって思いながら分かるところもすごいあるんです。であんな風に強く見えてさ、なんか本当に見た目ピエロじゃないですか、まず入れ墨ばかり入れやがってさ、まず怖すぎるのね見た目が。で顔もピエロみたいじゃん。だからさ似てない、なんかピエロに、なんか本当になんだけど、その根っこの部分っていうのがさ、やっぱり確かに陰なんだなってすごく思いました。だからあまりにもその違うっていうところがあるけど、なんか核としてのと価値観みたいなところってやっぱりずれてなかったりもするし、私とね夫婦としてとか家族として大切にしたい価値観みたいなところって結構一緒だったりするんですよ。なんか、あ、意外みたいな感じなんだけど、木の陰だったんで、何回調べても不思議で、二人とも子供水でさ、だ子供が生まれてからやっぱり私たちの木が育ってる感じはありますよね。子供の性質が二人とも水なんですよ。だからわけわかんないんです、私たちからしたら子供って。 ねえ、すごくなんだろう、本当にね、特徴的というか特性がね、すごくあの面白い子たちなんですよ。二人とも変わってますよねって担任の先生から言われちゃうぐらいの感じなんだけど、変わってますよねみたいな、そうなんです。でも面白いなと思ってるんだけど、そうそう、ちょっと興味がありますね、引用語行ね。なんかすごい翔子さんとかね詳しいというから、いつかなんか翔子さんから聞けることがあったらいいななんて思ってるんですけれど、はい、っていう話でした。聞いてくれてありがとうございます。レターを読もうと思ったけど、ちょっとパパのピエロ話で時間がなくなっちゃったんですけれど、また来週ね、聞いてください。あのレターを届いてますので、皆さんレターね引き続き待ってますから、ポムズネームをつけていただいて匿名でね構いません。で、そう、今来てるレターがさ、ポムズネーム書いてあるじゃん。で、え、あんたじゃんっていうのがあるわけよ。実際のレッスンに来てくれて、あ、何々ですって、なんかポムズネームこれにしようかなとか、ポムズネーム何々ですって言ってくれることがあるんですよ、サウンドバスのレッスンとかで。えみたいな、マジかみたいな、なんで言わなかったのみたいな。でそのね、そうなのよ、その知ってる人なのにポムズネームをつけて送ってくれてたりするから、それ一致するわけ。え、あなたポムズネームの〇〇ちゃんみたいな、なんだとかもあるし、全く初めましての方でポムズネームのこれでレター送ってました〇〇ですもあったりしてさ、私全部読んでるから、あのレターは、そうだから送ってくださいね。そしてイベントもね、来ていただけたら嬉しいです。いつだろうか、6月の20ですね、6月の20、もうすぐですね、今週の土曜日に、ロータスエイトさんでワークショップやります。2時から3時半の90分のワークショップです。サウンドバスについて、たくさん音を、聞いていただくワークショップがあって、でそれはその日はですね、ちょっと自分で音を鳴らしてみるっていうのもやってみようかなっていうのを思います。皆さんこの音が好きだとか、なんか初めてサウンドバスを聞いた時に、私この音が好きだったとか、言っていただけることが多くてですね、はい、今回はそういった形で自分の体に近いところで音を鳴らしてみて、感覚を味わってもらいたいんですよね。手の上に例えばシンギングボールを乗せてゴーンってやった時の気持ちってやつなんですよ。そうをどうかなっていうのをみんなでやれたら面白いんじゃないのかなと思って、サウンドバスをどっぷり堪能できるワークショップっていうのが6月20日ギリギリのね、ご予約でも大丈夫だと思います。まだね、ご予約できると思いますよ、広いスタジオですので。6月20の2時からですね、ぜひお越しください。で、6月次の週のですね、無料イベント、6月22朝24の夜ですね、夜っていうか6時半ぐらいから3回、15分かける3回のサウンドバスを、オモカドって言って、東急プラザ原宿の交差点、表参道というか原宿の交差点でラフォーレがあるとこですね、の十字路の交差点、大きなの角に東急プラザがあるじゃないですか。あそこの上にスターバックスがあるんですよね。ちょっとテラスになっているスターバックスがあるんですけど、その一角で本、夜の図書館っていうのをライフチューニングデイさんと東急不動産さんが企画されて、そこをね、100冊以上本を図書館のように用意してあって、自由に読めるスペースになってます。で、ジャーナリングとサウンドバスが時間によってこうプログラムされてるんですけど、どちらも、サウンドバスはもちろん予約がいらなくて、その場に来てくれたら聞けるので、近くにいたらっていうか、近くにいることないかもしれないけど、フラッと来てみてください。で、本を読んでもらっててもいいし、サウンドバス目閉じて聞いててもらってもいいんですけど、素敵な取り組みじゃないですか。本をそこのその場所で読めて、ウェルネスっていうのがこれぐらい身近にあっていいよねっていうところなんですよ。自分にとってのウェルネスとはっていうところ、なんかヨガをしないととか、ピタピタのウェア着ないととか、そんなことってなくて、 自分の心が喜ぶこと、落ち着くことっていうのが本を読むとか文字を書くとかっていうことでもあるよねっていうところから作られた、もう本当に私としてはそこでサウンドバスやってくださいって言っていただけたことがすごく嬉しくてですね、音と読んだり書いたりっていうのは本当に私の日常ですので、そこの空間で本がたくさんあって本を読んでいる人たちの中でサウンドバスができるっていうのはすごく嬉しくて、体験としてすごい楽しみにしてます。無料のイベントで私の、インスタグラムにも載ってます。詳しい時間がね書いてありますので、22は朝で、もちろんだけど子供一緒に家族一緒に来てくださいね、うん、無料なのでスターバックス飲みながらね、22、24で、28日の日曜日に渋谷の桜ステージで、これはライフチューニングデイズさんのイベント、10時半から11時半1時間ヨガとサウンドバスのレッスンですねをさせていただくので、ぜひ来てください。とってもいいスペースでやらせていただきます。いつものようにヨガを簡単にして、これは初心者の方でも受けていただけるヨガなので、その後にサウンドバスをしてっていうものですね。6月はそのイベントかな、ロータス8はちょっとサウンドバスを堪能する、6月28はまあイベントですよね、ヨガとサウンドバスでバランスよく動いた後に休むよっていうのを、気持ちいいと思います、すごく。で、7月の12日はナミヨガスタジオさんで2回目のサウンドバスのワークショップです。ここでもね、簡単に体を動かして、サウンドバスって結構長い時間寝るので、なんかその時に体が痛くならないようにちょっと股関節ほぐしたりとか背中ほぐしたりっていうぐらいのヨガですので、初めてでヨガわかんないよっていう方も全然来ていただけますから、7月の12日こちらも予約もスタートしてますのでね、どれもすべて、はい、来てください。で、あとね、私ノア、皆さんあんまりこのプログラム言ってないけど、タネってよく言うじゃない、私心の話でプログラムやってるタネさ、新しいこと始めてプライベートも始めたんです。で、海外に住んでる方と一回プライベートでレッスンをしたことがあって、タネをね、ですごく良かったんですよ、その時間が。なので、あれ、なんかこれマンツーマンでもまた違う良さあるなと思ったので、なんだろう、9期生を募集してますので、その募集のところに、まあ、パーソナルとグループの違いだったり、まあ、私はちょっとどっちかというとグループ推しです。ですが、どうしてもやっぱり過去の話をするのがなっていうこととか、まずは奈々子さんと2人でやってみたいかなっていう、ところなんかがあれば、プライベートで1対1で全部のその種のプログラム全6回のものっていうのができますから、それもね、募集開始しました。9月からなんですけど、グループの方もね、プライベートの方もお受けできる人数っていうのに限定がありますから、ぜひお早めにね、申し込みいただけたらなというふうに思います。種もね、9期生というか9種さんからまた新しい試みでやっていこうと思うので、あとインスタライブをねやってますよ。種のメンバーさんと雑談をするインスタライブやってますから、インスタグラムの方からね、ノアのインスタグラム、もしくは私のインスタグラムのリールのところにまとめておきますので、そちらアーカイブでもいいので見てみてください。はい、ご案内失礼いたしました。それでは、また来週ですね、聞いてください。レターお待ちしております。ありがとうございます。